アンニョン、
モンザクトレーナーのフジモンです。日韓交流で使えるコミュ力アップ講座ということでスペシャルバージョンをお届けしていきたいと思います。韓国語講座モンザップ冬季講習イベントモンフェス第26回目の音声講話ということで、楽しく日韓交流そして韓国語での疎通を学んでいきましょう。いきます。はい、ということで今回のテーマは日韓交流を日常にする方法ということでお話ししていきたいと思います。実際にですね、韓国を勉強するのにおいて一番、大事なことは何かというとですね、韓国人の人とかとおしゃべりしたりだとか、まあ、あとはやり取りしたりだとかっていうことがあるわけなんですけれども、やっぱりですね、その日韓交流っていうものを日常化するとすごいいろんな効果があるっていうところで、まあ、そこのねお話を今回はしていきたいと思っておりまして、まずですね、日韓交流ってものを日常化することによって一つはモチベーションが上がるっていうのがありますよね。やっぱりその韓国の人と実際にやり取りすることによって、ああもっとちゃんと通じるようになりたいとか、聞き取れるようになりたいとか、おしゃべりできるようになりたいとか、いろんな気持ちが湧き上がってくるので、一つはまずモチベーションになると。そしてもう一つはやっぱり韓国語勉強になるということで、実際にネイティブの人たちが使う言葉に触れることができるので、やっぱりそれは非常に、まあ、韓国語として勉強になるということが多いと。あともう一つはまあ2個目とほぼ同じですけれども、やっぱ経験になるということで、やっぱりどれだけ経験積むかっていうところが大事なので、まあ、そういったところでね、日韓交流を日常化していると韓国語勉強に大いにつながるっていうところがあるので、まあそういったところでね、日韓交流っていうのは絶対した方がいいです。そしてじゃあそれを日常化する方法っていうのは何があるのかというところなんですけど、まず日常化するために大事なことは自分から韓国語をアウトプットしていくことっていうのが一つあるんです。それは SNS とかでね、つまりやっぱりその SNS とかで積極的に韓国を使ったりだとか、積極的にそのハッシュタグとかも含めてね、韓国語っていうのを使って発信することによって韓国の人とリーチする可能性っていうところを増やしていくっていう、これがやっぱりすごく大事な部分なんですよね。僕韓国語講座モンザップの生ライブ勉強会のね、まあ、勉強法レッスンのホップコースかな、そこでやっぱり語ってると思うんですけれども、そのインスタグラムとかでアウトプットするときも絶対韓国語のハッシュタグとか入れた方がいいよとか、まあ、韓国人が検索するようなハッシュタグってのを入れることによって、まあ、リーチする可能性は増えるから、絶対それもやっとこうねみたいな話は絶対してるんですよ。まあ、そういう風にやっぱり積極的に SNS とかで韓国を使っていったりするっていうところが一つあります。そしてもう一つっていうのはですね、やっぱり自分自身がどんどん韓国を見せびらかしていくっていう意味でもですね、その韓国人の友達を作っていく必要があるわけじゃないですか。だから SNS とかってやっぱ友達っていうよりかフォロワーっていうところから始まるので、人によっては時間かかると思うんですけれども、やっぱいきなり友達を作るっていう部分を発動させた方がいいって部分もありますので、まあ、そういう部分ではやっぱりそのなんて言うんだろう、コロナじゃなければオフラインとかでどんどん行っちゃっていいと思うんですよね、コロナじゃなければ。ただ今やっぱコロナっていうのがあるので、なかなかリアルでねこうお店に行ってっていうことが、まあ、厳しい一面とか、まあ、ちょっと避けるときもある一面もあると思いますので、やっぱオンラインっていうところでね、そういったところをやっていこうっていうので、やっぱ僕としては韓国人がいる場所に行くこと、だから例えばなんですけれども、まあ、PUBG とかって僕ゲームやってますけど、そこもすごい韓国人いっぱいいるんで、まあ、そういうところで積極的に韓国を使う、まあ、やってる人は韓国を積極的に使うとかもそうかもしれませんし、まあ、あとはその例えば、YouTube だったりだとかっていうの動画を見て、でそのコメント欄にコメントするとかね、やっぱその韓国人の人たちに向けてっていう風に、とにかくいろんなところで韓国語を使って絡みに行くっていうことをやっていくといいと思います。さっき僕が1個目に言ったのは自分から発信しようってことだと思うんですけど、もう一つは自分から絡みに行くってことなんですよ。これ簡単に言っちゃうと、だからそこをやっていくとですね、韓国人の友達っていうところだったりっていうのも結構できやすくなってくるので、自分から使うんでね、やっぱそういうようなところでね、積極的に韓国を使うことっていうのが、やっぱその日韓交流を日常化するために、韓国人の人とつながるために結構大事なことなんだよねっていうところは言いたいと思っております。結構ね、韓国語勉強してる人たちの姿を見ているとそこを避けるんですよね。やっぱり韓国語ができない状態で話しちゃってもしょうがないみたいな気持ちがあるんでしょうけれども、やっぱその韓国は自分はできないっていうようなその固定観念を持って、できないうちは話しちゃダメだみたいなね、恥ずかしいみたいな、 そういうような気持ちを持ってしまって韓国を全然使わないと。だから当然韓国人ともつながりはできないし、韓国語の勉強っていう部分でもちょっと効果が遅くなってしまうというか、やっぱり勉強範囲でしかなかなか韓国語の効果を実感できないっていうような感じになってしまうというところで、やっぱりその語学勉強をする以上は人とのコミュニケーションっていうのは避けられないというか、そこを避けてたらいつまでも上手くなれないので、やっぱりそのなんていうのかな、語学勉強する以上はですね、コミュニケーションっていうところから、まあ、あんまり逃げない方がいいかなというふうには思ってますね。別にいいんですよ、韓国語勉強しないとか英語勉強しないとか、そういうふうにコミュニケーションを前提とした学問をね、別に勉強しないんだったら、そんな無理にね韓国語を使えなんて誰も言わないじゃないですか。でも韓国語勉強を始めたってことは、そもそも日韓交流がしたいとか韓国人の言葉が理解したいと思ってやってるわけだから、やっぱりそれは韓国語を勉強する以上はですね、コミュニケーションを取った方がいいですよね、当然。だからやっぱね、そういうようなところで、そもそも韓国語勉強してるのに全く自分が話さないっていうのは本末転倒なので、でなんか上手くなんなきゃ話せ、私は話さないっていう人にもやっぱり言いたいのは、その話さなかったら上手くなれませんって話なんですよ。もうそれ現実です、はい、だからその逆なんですよ結局。なんか結局自分が恥かきたくないだけで、なんかその恥から逃げてるだけなんですよね。つまり相手に通じない、相手のためを思って話さないんじゃなくて、自分のことしか考えてないんですよ。恥ずかしい、恥をかく、できなかったらダメだね。それはなぜか、恥をかくから。いいじゃないか恥をかいたってって話であって、そもそも勉強期間がずっと長引けば長引くほど結構恥ですよって話なんですよ。なんか結構韓国語勉強ずっとやってるんですけど全然話せるようにならないんですって言ってて、でどんな勉強やってんのかなと思ったら、もうなんか時間がある時に勉強するで、なんか一生懸命勉強するでも話せない、恥じゃないですかそれって、ある意味ね。でもなんか当たって砕けろじゃないですけど、その勉強期間が短いけれども、そうやってどんどん積極的に話して話して早く上手になってる人ってかっこいいというか、すごいなって多分皆さんも思うと思うんですよ。そんな期間で韓国を身につけたのすごいみたいな、例えば半年だったら半年すごいみたいななりますよね。それと同じで、結局頑張ってその韓国を実践した人ほど早く身につくわけで、でその人が一番輝くわけですよ。で別に速さは重要じゃないですよ。速さは重要じゃないんだけれども、そういう風に結局ここで言いたいのは、積極的に韓国語を使ってるかどうかなんですよ。でもうこれだけは言えるんですけど、韓国語身につかない人ほどマジで韓国語を使わないです、勉強しながら。でマジで韓国語を使わないし、なんかそういう実践とかの機会からめちゃくちゃ逃げます、やらないです、はい。でやらないので身につかない、もうこれ結果として出てますからね。なのでね、もうちょっとその日韓交流ってものを日常化するために積極的に、韓国を使っていけたらいいのではないかということで、まあ、おすすめしたいというふうに思います。ということで、モンズアップトレーナーフジモンでした。韓国をいっぱい使ってね、身につけていきましょう。アンニョー。